대학원 다 짱!
오케이!
春分 の日です。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。春分けの日です。春分の日。ね、暑さ寒さも彼岸まで。よく言ったもんだよね。彼岸と志願っていうのを一回、この番組でやってね、うん、俺らが生きてる世界を志願という、この騎士という。彼岸とは、かの騎士という。要は彼岸と、彼岸とは、浄土の向こう、つまり、西方にあるというね。
まだ行ったことないです。
ないけどね、あんまり行きたくないんだよな。まだね。でもまあ、好奇心を持って生きてるってことはとても大切でね。で、今日実はね、それこそ、ブービーってやつで最後から2回目、生きるっていうこと、生きる力ってどこにあるのかなとふと考えた。っていうのは、ウクライナという国が侵略を受けた。もう間違いなく侵略を受けた。ところが、ロシアは軍事なんとかという、要は戦争だと言わない。それからもう一個は、統制を、報道の統制をしちゃう。あるいは発表の統制、国営の機関でのみを、ということは自分の都合のいいような解釈、自分の都合のいいような、プリなんとか、つまり、余震っていうやつを送っといて、で、後でそれを実行して、ほら、言った通りにしただろう、みたいな、ずるいっていうかさ、人としてはやっちゃいけないようなこと、本当に哲学がないようなことを平気でやってる。で、まあそういうことが、でも国民は実際には、知らされてなければ、事実を知らさなければ、お国の放送そのまま信じて、なんか日本の戦時中もあったなって、大本営発表って、まあ、すごい戦火が、いつでも勝ってる勝ってる、万歳万歳万歳って、はっと気がついたらそこに黒船がいたって、明治維新じゃねえけどさ、やっぱりそりゃね、恐ろしいなっていうことも含めてね、その生き方に必要なことって何だろうかって考えてみた。それはね、まず第一番にはやっぱり健康だろうと。健康というのは体の健康、肉体の健康と、かつ精神の健康がないといけないなってね、この目に見、精神っていうのは目に見えない。でもその精神っていうものの健康、つまり健全なものの考え方、中庸のものの考え方、A と B、ね、あるいは右と左、上と下と、あるいはその真ん中に立って両方が、わかるような軽眼という目を持たないといけないかなっていうことが、まずその健康という意味では一つが、もう一つはね、やっぱりものを考えるのには教育、知的レベルっていうやつが絶対必要だなって。もいろんなことを知らないより知っといた方がいいよ。それからまたそれをどう生かすかっていうのは、まずその人の今度は知恵という、知るにお日さんの日をつける、ね、友というお日さんが絡んでくるというような知恵ね、そこまでやっぱり発展させるだけの能力っていうのは必要かなと思うだよね。まあそれがね、低い高いっていうのは正直あるんだけど、まあ通常我々が生きていくって、健康に生きていくっていうのはね、肉体とその精神、健全なる精神、それはものの考え方のベースとなる知力、あるいは知恵につながる、まあ要は考え方っていうのができないとまずいかな。それからもう一つ、とっても大切だっていうのがね、人との関係。まあ何度も江戸時代は人間と書いて人間と読んだらしいよっていうことをやってた。つまり人との間だ、間だと。間を大事にしろって。それが分かんないと、結局要は、プーチンになっちゃうぞって。ね、間が分かんねえからああなっちゃうわけで、自分が勝手にこうだって、自分が偉くなっちゃう。あれは自分の哲学に凝り固まっちゃう。人の目は関係ない。特に人の死なんて関係ないんだもんね。お前自分の子供も、あるいは自分の家族があんなことやられたらお前どう思うって言う人もいない。まあ、すごいな。で、まあ、今のね、人との関係の中に好奇心を持て。今ね、教育が、アクティブラーニングっていうやつが言われて何年か経つんだけどね、アクティブラーニングっていうのは、まあ、アクティブっていうのは行動的な、ものを考える力を養えっていう意味で使ってるんだよね。で、ということは授業が変わってくるんだよね。当然、小中高と授業が。今までは知識を溜め込む。で、ある昔の立派な先生ってね、僕らが教わった時に、ああ、すげえ先生だなと思うな。よく言ってたのがね、自分の収集した、あるいは集積した知識の切り売りをするつもりはないって言ってたんだよね。で、それが今わかるんだよね。つまり、俺の教え、みんなよりも俺はちーっといろんなこと知ってるぞと。だから特に専門に関しては高校までの先生ってのは専門だから、中高はね。特に高校の先生が深いから。で、そういう中で いろんなことを教えてもらったんだけど、それお前たちが咀嚼して自分でそこから発展し、ものを考えるような発展させる人間になれっていうことが、知識の切り売りをするつもりはないという言葉に出たんだと思うんだよ。当時分かんなかった。その深い意味が。でも今この年になってくるとよく分かるんだよね。ということはね、今のそのアクティブラーニングっていうやつで、ものを子供に考えさせるということを主眼にやるということは、子供の好奇心に火をつける。子供って何でもなぜなぜで、調子こくと何でもなんでなんで、うるさいってなっちゃう。ね、なんでなんでなんでなんで。だけどそれがなんでなんでがね、実は基本的に好奇心で、好奇心っていうのは豊かに、広がっていくといろんなことが新しいことに手がつく。だけどそこのベースになるのはやっぱり基礎知識だ。やっぱそこにね、温故知新っていうね、古きを尋ね新しきを知る、新しきようなんてなんだかよくわかんない、新しきを知る。でそれがね、そのすっぱらしいなーって思うのは、昔のことをバカにするんじゃない、古いっていうことで切り捨てるんじゃないよ、それはベースにあるんだよ、だけど新しいことに手を向け、特に最近はそのなんだ ICT っていうのね、 IT だな、インフォメーションテクノロジーってやつね。要は人に伝達するのにいろんな機械を使い、機械っていうのはマシーン、を使い、そして機械チャンスを得るという、そういうことっていうのはね、非常にその今後問われるんだということは、大学入試はそれのそれなりの入試をしないと、つまり大学というものはさらに上の学問をするわけだから、どういう生徒欲しい、どういう人間が欲しいんだっていうことを明確に、ただ知識があるだけの人を取るんじゃなくてね、新しいものの想像力をチェックするような入試が当然好まれるわけなんだけど、なかなかとなると入試の形態が難しい、採点が難しいっていうことになるやんね。で今後その教育をうんと変化させていく必要あるな。で静岡市もね、すごくこの遅いっていう人と早いっていう人とかいるんだけど、子供にタブレットっていうのは全部持たしたのね。で、そういう中でそのタブレットの使い方、そのタブレットを使った事業をどう展開するかっていうのは、だから今度は教員の技量、あるいはその教員の哲学、教員の知識量、いろんなものが絡んでくる。つまりどう生きるかってさっきの大命題にかかるんだけどね、体と精神の健康っていうのは絶対に必要だ。健全なる精神は健全なる肉体に宿る。健全なる肉体は健全なる精神に宿るでもいいと思うんだよ。それはどっちだっていいと思うんだよね。でもそれが、その素朴な疑問を持つ、好奇心を持つ、そして人感、人との間が読める、あるいはそれを気にする、そういう生き方っていうのは実はね、いつの間にか江戸時代にはある程度確立してたってことは文献読んでるとすげえ感じるのね。あの江戸時代町並木にね、イチョウの木を植えたイチョウ並木っていうやつの町が結構あったの。特にあのお堀端っていうのかな、あの町、お堀っていうのはお城の周りのお堀じゃなくてね、町の中お堀が流れてるわけだよね。上水道下水道ってやつが昔は江戸時代に作ったんだからすごいよね。でその中にね、あの、イチョウの並木を作って、じゃあなんでイチョウの並木作ったのかって、ここが知識なんだけど、イチョウっていうのは葉っぱが水分をうんと含むもんだから防火施設になったっていうわけだね。だから片側で火事が起きた。で、当然顔に風に煽られて火の粉が飛ぶ。ところがそのイチョウの並木があって、そのイチョウの並木が水分があって、その自分のイチョウは燃えるけども、火の大きな、対価になることを防いでいた。これもすげえなーと思うんだよね。ということを考えたときにね、質問のできる子供って育てるのがとても大切かなって最後の結論なんだけどね、皆さんがお聞きになってる皆さんが自分のお子さんもお孫さんを育てるのに、質問のできる子供、ある知識を教えて、これなぜだろうってちょっと一言、なんでそうなったと思うっていう言葉をかけた時に子供は考えるわけだから、その時に、いや、これは、まあ、正しいかどうか別だけど、こんな考え方ができるんじゃないの？あるいは他の考え方ってないかなっていうようなことを家庭教育で少し乗っけていくとね、すごいなぁと思うんだよね。例えばね、ここの庭には何の木が何本植わってるっていう質問はするんだよね。だけど、ここの木の葉っぱとかね、 葉っぱの中に便はいくつあるのみたいなことって質問出てこねえだよな。だからそこまでの質問ができるような子供ができると面白いなっていうふうに感じた。
それがつながって情報リテラシーで、今ある情報もただ聞くんじゃなくて、え、なんでそうなったんだろうとか、相手はどうなんだろうとかってなったら、ただ鵜呑みにして、で自分が今度は間違った情報を発信する方になるということは防げるかもしれない。防火になるかもしれませんね。
本当はね、おっしゃる通りだね。